松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さて、毎年11月の第3木曜日に解禁となるボジョレーヌーボー、今年は先週の17日に解禁となりましたけれども、皆さんお飲みになったでしょうか。ちなみに私は解禁日ジャストではなかったんですけれども、飲むことができまして、今年も美味しくいただきました。今日はですね、1996年からフランスでワインの輸出のお仕事をされていらっしゃいます加藤直隆さんに、今年のボージョレーヌーボーについてお話を伺いたいと思います。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの加藤さん、ボンジョ
ー。ボンジュー、今ペンナオ、こんにちは、なおです。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
加藤さんには以前もフラワーレポーターとして登場していただきまして、本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
加藤さん、ボルドーにお住まいということで、今は何時頃でしょうか。
朝の8時を過ぎたあたりになります。
はい、この時期の気候というのはいかがですか。
日による差が激しいんですけども、ボルドーでは昨日も今日も20度近くまで上がる、すごい暖かい天気になっています。
意外に暖かいんですね。
はい、
はい。さあ、今年もボジョレーヌーボー解禁となりましたけれども、加藤さんご自身は解禁の日というのはどんなふうにお過ごしになられてたんですか。
私自身は、街にあるスーパーでワイン1本ボジョレを買いまして、
はい、
うちで飲んだ感じですけども。
あ、意外にスーパーでお買い求めになられたんですね。
はい
はい、
そうです。
なるほど。今年のその1本のお味はいかがでしたか。
あ、すごく良かったと思います。
私もですね、ちょっと自分で飲んだんですけれども、
はい、
なんとなく例年より甘めな感じがしたんですけれども、やっぱりそれは
ものに気候の関係があると思うんですが、今年は春がすごく暖かくてですね、花が咲いたりとか、ブドウの収穫の時期までが非常にこう、いい感じでいきましたので、ボジョレ的にはその収穫した後のその瓶になるまでの期間が少しでも長く取れますと非常にいいワインになりますので、
なるほど、
今年は収穫が早かったので良かったんじゃないかなと思います。
フランスのメディアですとかワインの愛好家の方たちの間ではどういった評価を受けていますか。
そうですね、今言ったようにやはりその天候のことがやはり大きかったですけども、例年と比べてやはりおっしゃられたようにすごく甘みものしててですね、いつもよりも飲みやすい感じに、もっと飲みやすい感じに仕上がってんじゃないかなと思います。
そうですよね。
はい、
そういった意味で今年のボジョレの特徴はそういった甘めというところなんでしょうかね。
そうですね、はい、特に飲みやすいんじゃないかなと思います、例年に比べて。
そんな中で加藤さんのこうおすすめの飲み方とかありますか。
そうですね、うちはもうガンガン浴びるように飲んじゃうんですけどもちょっと変わったところでは、シナモンを少し入れてですね、ちょっと温めて、でアルコールを飛ばして、それをシャーベットにしてみるとですね、非常にデザートになります。
ホットワインとして飲むのではなくて。
そうですね、はい、
アルコールを飛ばして
それをシャーベットにしちゃうのが結構、はい、
おしゃれですよね。なるほど。そういった飲み方もある中で加藤さんはガンガン飲まれるという。
もう浴びるように、はい、
私ちょっと今年のボージョレを半分ぐらい飲んで、はい、で1日経ってから、はい、もう一回飲んでみたんですけれども、
はい、
やっぱりちょっと1日経つとだいぶ味わい変わりますよね。
そうですね、はい、開けてすぐとやはり1日経った後ではいろいろ方向成分なんかも変わってるんじゃないかなと思いますけども、
私が飲んだボージョレーに関してはぐっと渋みが増しまして、
はい、
全く違うワインなんじゃないかなというぐらいの差を感じたんですけれども。
そうですね、はい、ボジョレーはよく熟さないワインとか言われてますけども、結構しっかりと作ったワインは同じボジョレーヌーボーでも非常にこう飲みやすいと言いますか、構成のしっかりしたワインにもなる時があります。
私の好み的にはこうガンガンそれこそ浴びるように一本を一気に飲み切りたいなというような感じもしました。
はい。
そして、まあ、最近のフランスでは、まあ、ボジョレ・ヌーボーもあると思うんですけど、フランス自体でボジョレ・ヌーボーってたくさん出回っているものなんでしょうか。
まあ、私は今はあのボルドーってとこいますので、まあ、そんなに騒がないんですけども、
はい、
まあ、ちょっと古い話になりますが、10年ぐらい前にはそのボジョレ その首都と呼ばれているボージュっていう村があるんですけども、そちらであの解禁日の夜にですね、あのみんな大騒ぎしてあの花火なんか上がったりとか、そういうのにも参加したことあります。
なるほど。そういった場所では花、まあ、かなり盛り上がって
ね、盛り上がりますね、
はい、ボルドーではまあそこまでこうコトンちゃん騒ぎというような感じではないんですかね。
一部のワインバーみたいなところでやってるとは聞いたことありますけども、あのご想像されてるほど盛り上がりにはボルドーでは残念ながらあのなりません。
淡々とその解禁日が過ぎていくという、
はい、
なるほど。でそれぞれが、まあ、ボジョレを飲む方もいれば飲まない方もいらっしゃるというような感じなんでしょうかね。
そうですね、はい、
なるほど。あの最近そのフランスではどういったお味のワインというのが人気になっているんですか。
はい、まあ、うちボルドーではあのボジョレに対抗してるわけじゃないんですけども、
はい、
あの白ワインの、 あのドブロク状態の発酵中のものを飲むっていうのがこれボルドーの、あの定番なんですが、はい、
赤ではなく白。
そうですね、はい、
しかも
まだ発酵中なので炭酸も入ってますし、
ですよね、
ちょっと甘みも残ってるので、
は
これはもっと飲みやすいです、はい、
だ微発泡の状態の白ワインを皆さん、はい、それは食前酒というわけではなく通常飲まれていらっしゃる。
もうその時期は、はい、スーパーにもたくさん出回りますし、またこれが発酵してますから、あのコルクを打つと飛んでしまうので、はい、コルクも何にも打ってない状態でこう売りに出されます。
え、蓋はないということですか。
蓋はないです、はい、
開けっぱなしですか。
開けっぱなしなんです、
はい、その状態ということはやはり日本まで送るということは難しいんですかね。
いろいろ私も挑戦したんですけどちょっと無理みたいです、はい、
うわ、飲むにはじゃあ現地に行くしかないんですかね。
そうですね、はい、これがブーリュって名前なんですけども、これ直訳しますとブッキラボーって意味なんですが、
はい、
まあ、要はあのラベルもコルクもないままそのまま売るってことでそういう名前になったと聞いています。
お値段はどうなんでしょうか。
まあ、こちらで300円とか400円とかそんな感じです、はい、
じゃあもう日常的に皆さんね飲まれるんですね。非常に羨ましいです。ちょっといつかその、白ワインを微発泡の白ワイン飲んでみたいなと思いますけどもね。加藤さん今日はお忙しい中、貴重な情報ありがとうございました。
はい、
今日のワールドフラワーズネットワーク、フランスにお住まいのフラワーレポーター加藤直隆さんにお話を伺いました。